のんちゃんと
ひじりこの
秘密の花園。
こんにちは。
こんにちは。
ひじりこです。
のんちゃんことのぞみです。
はい、今日は23回目の音声です。
音声です。
はい、この番組はアラサー女子の2人が大人の恋愛と性について真面目にぶっちゃける情報エンターテインメントです。
はい
はい。この間さ、
うん、
飲んだね。
飲んだ
話結構してるね。
そういうしてる。
でも面白い。
月1ぐらいで飲んでんじゃないかな。
月1、うん、飲んでるかも、
うん、
なんだかんだね、こうのんちゃんと2人もあるし、うん、こう、うんうん、他の人を交えて、
うん、ね、
もあるし、
あるね。
で、この間男性と
男性と
男子と、
うん、
最初3人で飲んだんだね。
そうだね。
私とのんちゃんと、うん、もう一人、
はい、
多分こ何回か後に、
うん、
あの水の花園でも出演、
はい、
きっとゲスト出演してくれる、
うん、そうだね、
はずなんですが、
うん、
なりくんっていう男の子と、
うんうん、
3人で飲んでて、
はい、
途中でね、
うん、
もう一人男の子が
来
て、
ね、うん、
4人で、
そうだそうだ、
2時最初なんか2時ぐらいからお茶して、
そうだね、
なりくんと3人で喋ってて、
うん、
その後に7時ぐらい、
うん、
あ、違う7時じゃないや、
5時
ぐらいだ、2時から4時半、5時ぐらいに、
うんうん、
飲み行こうよってなって、
ね、
うん、5時から3人で飲んでて、
うんうん、
で7時半か8時ぐらいまで1軒目で飲んで、
うん、1軒目で飲んで、
で次も行こうよって言って、
うん、
1軒目行って11時、
うん、
多分もう1人来た男の子が終電で帰るぐらいまで、
うん、そうだね、
11時半ぐらいまで、
うん、
うん、
ね、ものすごい
長かった
けど、めっちゃずっともうとにかく話して、
そうだね、なんかさ、うん、ベロベロになるとかいう感じ、飲み放題とかそういうのじゃなくて、
うん、
もうずーっと喋ってる
ね、
ビールを飲みながらずっと喋ってる
ずっと喋ってたね。楽しかった。
基本的に恋愛話だね。
そうだね、
恋愛とセックス問題について、話
しましたね。
男性と喋るのもまたね、いいよね。全然さ、
うん、
意見が違うじゃん。
え、ほ
ん
とほんと。
すごい聞いてる。
しかも、そのなりくんっていうね、
うん、
男の子が、なんかすごい、ちゃんとアドバイスをくれたりとかするから。
くれる。
めっちゃ、ね、ありがとうって。
ありがとうって。なりくんはね、なんか、こう自分で、なりくん何歳だっけ
25歳ぐらい、
25歳、6歳とかで、若い、うんうん、若いじゃん、
若い
けど、うん、すごいしっかりしてるよね。
しっかりしてるよね、
というか、うん、そうそう。で、なんかこう自分で個人でビジネスやったりとかしてて、
うん、
心理学的な、
うん、
こういろんな人の相談に答えたりとかもして、
うん、
してたり、ブログでそういうの書いたりとかするから、
うんうんう
ん、うまいんだろうね、相談に乗ったり、
答えるのがね、なんかどこが問題かとかも指摘してくれるというか、
うん、
根本的なところから解決してくれようという、
ね、そうそうそう
そう、ね、うん、
すごい
面白かった。本
当、恋愛話は止まらないよね。
止まらない
何話でも。でもね、そう、酔っててだいぶ忘れた
そうだったよね。
終わってから次の日になって忘れてる部分もある
けど、うんうんうん、何話してたかな。
でもさ、うん、2時からさ、
うん、
9時間も
ね、
9時間って長くない？長い。
9時間いた。
素晴らしい。
素晴らしい。
それだけ喋るとやっぱりいろいろね、出てくるよね。
ね、
本音も。
あーね、ほん
と。
ちょっとほんとに。
楽しい時間でした。
楽しかったです。ちょっと私喋りすぎたって翌日反省したんですけど、ね、やっぱり喋りすぎたみたいな。
そう
した、ちょっと反省した。
あー、でも喋ってたかも。
でしょ、
まあ、私も喋ってたよ
ね、みんな喋ってたってことで、
セックス話、真面目に、でも結構真面目に喋ってたよ。
あ、そうだよね、そう、真面目に喋ってた。
どういう
議論、
そうそう、うん、どういうのがいいよね。
うんうんうんうん、そうだね、
なかなか言えないじゃん。
うん、 ね、そうそう、男女2位だったからね、最終的に。
そうだね。
だからいろんな意見交換ができて、楽しかったですよね。
そうね、うん、楽しかった。
ね。
行きたいね。男性にいろいろ聞いてみたいです。
ね、なんか今度さ、普通に、うん、まあ、ひじりこちゃんと私2人で飲んでる時とかでもいいけどね、
うんうんうん、
会話を取りたい
よね。会話をそうだね、録音してもいいなら、そのまま流したいぐらい
なんで。いや、ほんとほんと。ガヤガヤパターンだけど。う
ん、なんかプライバシーを言わなければさ、
う
ん、
そうだね、
うん、個人情報を言わないけど、うん、全然何でも
本当本
当話せる、
話せる、
ね、話したい、
話したい、話したい
ね、
うん、
公開したい
ね、
この間もね、女子で、
あ、そうだ、
花園飲みした時も録音してなかったし
ね、意外とね、
うん、
なんか多分録音しようってなると恋愛話が出なかったりとかして、
そうそうそう、隠し撮り
隠し撮りする、
隠し撮り後で、でも公開していいって言われたら
ね、
公開するような、
ね、うん、
いや、それでもいいぐらいだ
ね。それでもいいぐらいですね。リアルな
喧嘩、そう、なんかそのね、うん、お酒とか飲んでて、
うん、
たくさん喋った後半の、
うん、
後半の終わりの方の30分とかはすごい深い話してたりするじゃん、
う
ん、
するね。
そういうの流したい、
流したい、ほんと
流したいね。
いいね、
うん、
なんかそういうイレギュラーな感じも取り入れていきたいですね、うんうん、新鮮な風を、
そうですね、
ね、
ゲスト
を
ね、
うん、ゲストを呼んだりやったりとか、
はい、
はい、
ということで今日も、
今日もね、
どんどん喋っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、リーザモノリーザマンハブネームユーユーソーライクザレディーウィザミスティックスマイル。はい、
はい、続いては今日の本題です。
はい、
今日の本題は、
はい、
恋愛体質な人、
うん、
ですね、
ってことですね、
ですね。
これもまた LINE アットに、
はい、
質問をいただいてい
ただいたんですが、
うん、
読みますかね。
はい、加瀬さんですね。
加瀬さんです。いつもありがとうござい
ます。いつもありがとうございます。
恋愛体質な人っていますが、
はい、
何が原因で、うん、何がきっかけでそうなるんでしょうね、
うん、
僕の友人女子はお酒飲みながら聞いてる分には、僕の勝手な想像ですけど、多分子供の時の父親からの愛情が不足していたからなのかなと考えてます、うん、親の愛情不足がきっかけで性癖や酒癖、サバサバした性格などに影響として現れてくるのかなと思います、
うん、
女子的な話題としてテーマに取り上げていただけそうでしたら幸いですと。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
恋愛体質の人ね、
そう、なんかそもそも恋愛体質ってどういう人だろうなと思って、
うん、
いろいろね、
はい、
喋ってたんだけど、
うん、
恋愛体質の人、
いわゆる、
うん、
なんだろう、まいいイメージで言うと、いいイメージだか分かんないけど、恋、うん、大きい女とかっていうのは、
うんうんうん、
あの恋愛体質なのかなっていう感じはするよ
ね。そうだね、恋愛体質、恋大きい女でもこうポジティブな人は多分モテるんだろうね、
う
ん、
そうだね、
勝手に、
うん、確かに
モテてしまう、
次から次へと
男性が来る、
うん、来る
タイプと、
うん、
逆にこう自分がどんな人好きになっちゃうっていう人と、
うん、そうだね、確かにね、うん、
なんかイメージだと恋愛体質っていうとこう好きになっちゃうっていうイメージが強いけどね、
うん、確かに
いろんな人好きになっちゃ
う、うんうんうんうん、そうだね、確かに、そうそう
そう、さっき喋ってたのは、私は小学校の時はそうだったかもねっていう、
うん、あ、分かる、
小学生の時ってそうじゃない、恋愛体質、恋愛っていうのが、
うん、
楽しいっていう頃なのかね、
うん、
あの10歳とかさ、
あるよね、
すごい、だって私サッカー少年が大好きだったんだけど、
うんうんうん、
大体スポーツできる男の子モテる、
モテるよね、
頭いいとかよりスポーツできる方がモテるみたい
な、うんうんうん、分かる、
なるね、そう、サッカー少年ばっかり好きになってたもん
ね。あそこは統一されたの、
そうそうそう、毎年小学校 3年4年5年とか毎年毎年サッカー少年好きだった
の。ね、
それそう、だから恋愛、うん、恋愛の話ばっかりしてたかも、
そうなんだよね、 そう、なんか持ちきりだよね、その恋愛トークで、うん、小学生とかさ、もう本当てか恋愛トークっていうか、なんで好きかとかそうじゃなくても、うん、私あの子も
かっこいい
ね、
あの人かっこいいよねっていうので、
私もあの人好きみたいな、え、そうなのみたいな、そう、そういう感じの会話。
そうだよね、
私もなんか好きな人いっぱいいた、
いっぱい
いっぱいっていうか、うん、小学生の頃さ、クラスに6人しか男子がいなかったの。
え、
じゃ女子が20人で、
そう
そうそう、田舎だからさ、
あ、そうなんだ、
そう、
男子が6人、え、1学年1クラス、
1学年1クラス、
あ、あ、じゃあすごいちっちゃい、
そうだね、
子だったんだ、
そう、だから
じゃあもうダンス取り合いじゃん、
取り合いなのよでも6人の中でもモテる人は2人みたいな感じで、
うん、ああ、まあその中でも分かれんだ、
大体二分化されるみたいな
普通か、
のこの子か、うん、この男の子かどっちか、
どっちかで、
ね、みたいな感じになってね、
恋愛体質ね。
でもそうネガティブな印象で言うと、
うん、
そう、恋愛依存、
うん、依存だね、うん、その人がその人がいないといられないとか、
うん、
その人のその人が中心で自分が回ってるような感じ、
うん、うん、そうだね、
だろうね、
あ、確かに確かにそうだね、
だよね、その人がどうだから、うん、自分もどうするとか、
うん、うんうんうんうん、
っていう感じかな、恋愛
確かに
もう全部その人に捧げちゃおうみたいな、
うん、
で、
全て、
うん、そうで、別れたら別れたらまた次に行って、
うん、
っていうのを繰り返す、
うん、同じパターンに陥りがちみたいな、うん、
恋愛体質そんな感じかな、
そうだね、
うん、一人だといられない、
うんうんうんうん、
あ、
彼氏がいないと、常に彼氏がいないと不安みたいな、
うん
うん、
寂しがり、いや、
うん、
寂しがりや、うん、
寂しがりや、うん、
そんな感じなの、
そうだね、でも、
うん、
恋愛、ただこうなんだろう、ポジティブに恋愛してるっていうよりもその執着心みたいなのがあって、恋愛体質っていうのは、
うん、
まあ、結構その家庭環境とか、
うん、
過去のトラウマとか経験
はあるだろうね、
影響してるっていうのはあると思うの、う
ん、
私も
なんかその離れてしまう、
うん、
幸せ、
うん、
不幸にいつもなってしまう
とかある、はいはい、あ
とか、
そうだね、
幸せ彼氏がいても、
うんうんうん、
例えばその親の影響とかで、
うん、
なんだろう、大切な人はいつかいなくなっちゃうみたいな、
うん、
そういうのが根っこにあって、
うんうん、
自分が幸せだと逆に不安になっちゃうみたいな、
あ、
いう風になっちゃってる人とか、
うん、
でも幸せになりたいから、
うん、
また恋愛するみたいな、
うん、
でも幸せだと、
そうだね、
幸せだとその今まで その幸せ感が分かんないから、
うん、
不安な方が、
うんうんうん、
不幸な方が、
うん、
安心しようみたいな、
あ、うんうん、
本当は違うんだけど、
うん、
そうなっちゃ
う、うん、
で、
うん、
なっちゃってまたでも嫌だから嫌だなって言って別れて、
うん、
また恋愛に行くみたいな、繰り返し、
うん
うん
うん、あるね、あるかもね、
そういうのはある
とか、なんか全部そう、なんていうのかな、相手任せというか、
うんうんうん、
うまくいかないのはこの人のせいみたいな感じ、
相
手のせいになって別れて次の人、
はいはいはい、この人なら、
うん、解決してくれるとか、
それ
はそういう風に求めて自分の足りないところをその人で埋めて、
あー、そうだね、
満足するみたいな、
うんうん、でもいなくなったらまたそこが隙間が空くから、
うん、そうそう、
それを埋めようとするためにまた他の人と付き合って、うん、そうそう、でも埋まらない、
うん、結局自分を満たすためでパートナーを作ってる、作り続けるっていうことになってるから、うん、ずっと変わらない、
変わらない、
うん、
あるね、
ね、うん、そうだね、
そうだね、
家庭環境と自分自身のメンタル的な、
自分自身の問題なんだよね結局、
確かにね、うん、だよね、
相手は変えられないからね、
うん、変えられないよね、
相手って変えられないんだよね、
うん、
悲しいことに
変 変えられないよね。
ね、そうそう、自分が変わる方が早いんだよ。
あ、早い早い。
早いよね。
うん。そしたら逆に言えばね、自分がいいと思った人を、
そうそうそうそう、
本当に選べるとか、ちゃんとした正しい判断基準でジャッジというか、
うん、
選択、
うん、
できるよ。その満たしてくれるから選ぶんじゃなくて、
そうだね。私はもともと満たされてるんだけど、
うん、
そう、まずそこなんだよね。
うん、ね、
自分が100で満たされてるんだけど、
うん、
この人がいたらさらにプラスになるなって、
うん、
さらに良くなるなとか、
あれだよね。あのほら前話した付き合うって何論の、
あー、はいはい、
悲しいことを話したい相手じゃなくて嬉しいことを話したい相手っていうのが、
そう、それそれ、
きっとそういうのが本当のなんだろう、なんていうの、健全というか、
そうだよね、
健全なあの人を思う気持ちみたいなんだろうね、うん、なんか、
あ、でもそう、あ、そうだね、
うん、
なんかそうかも。家庭環境とかが、うん、やっぱりうまくいかなんか、うまくあんまり良くなかったとか、
うん、
そういう悩みとかトラウマを抱えてる人って、うん、それを喋りたがるの。
はいはいはい、あ、なるほど、
喋りたがるのよ。本当は喋りたいって思ってて、喋、うんうん、らない人はもういるんだけど、
うんうんうんうん、
逆に喋れる人って逆に喋るんだよね。こうなんかその彼氏とか大事な人にあえて喋るの、
はい、はいはいはいはい。
で、要はそれってさ、うん、自分はここが隙間が空いてるんだよっていうのを見せて埋めてって言ってるってこと、
うんうんうんうん、
なるほど。埋めてって言って捨てて埋めてもらおうと多分知ってるんじゃないかな。
なるほどね。
今喋りながらすごい、うん、ああって思った、
うん、
そう、だから埋まってないのは、うん、埋まってなかったんだけど、
うん、
自分で埋めたらいいんだけど、
うん、
埋まってないことを、
うんうん、
埋まってないんだよ、
うん、
だから埋めてよっていう風に、う
ん、はいはいはい、
こう自分の例えばその家庭環境とかじゃなくても、
うん、
辛いかったこととか、うん、悲しかったことを、そう、過去の
恋愛とかで
も、ね、そう、過去の辛かった経験を喋るっていうのは、
うん、
それを見せることによって埋めてほしいと思ってるから、
うん、はあ、なるほど深い
埋めてほしいと思ってるから喋るんだよね、
うん、うわ、そうか。
でも埋まらないんだよね。なんか私もそうだな。昔の恋愛とか思い出して、
うんうんうん、
私結構喋っちゃったの、こ
う、うん、
いろいろあったよみたいな、
うん、
なんか辛かったこととか、
うん、
逆に喋ってて、うん、それって多分、うん、埋めてほしかったからなんだよ、
ね、ああ、なるほどね。
でもうまくいかないよね。うまかったよね、逆に。
ああ
、
わかる。でも周りでもそうだ。
わかる、そうじゃない、
いる、あのね、いる、うん、うん、なんか例えばその辛かったこととか、
うん、
自分はこうで、
うん、
こんな辛い経験をしたことがあってって話す子とか、
うん、
で、その例えば新しい人となんか出会って、
うん、
付き合うまではすごく順調なんだけど、
うん、
付き合った途端に相手が去っていってしまうみたいな、
あ、
なんていうの、ちょっとなんかプレッシャーを与えてしまうみたいな。
あー、なるほどね。
例えばそう、多分無意識にこうしてよとか直接的な言葉じゃなくても、そういう話をしてるっていう時点で多分相手にプレッシャーを与えたりとかしてて、
はいはいはい、
なんか音信不通になっちゃったりとか、
重いんだろうね。
そうだと思う、うん、それ聞いてそう思った。
あ、なんか今すごい喋りながら思った、
うん、うんうん。
でね、多分ね、聞く側も埋めようとしちゃダメなんだよ、
うん、あ
ー、多分なんかそういう話よく相談される人っているじゃん、
いるね、
なんだろう、優しいから、
うんうんうん、
話を聞いてあげるんだけど、多分優しい人ってそれを助けてあげようとするから、いろいろ、ね、話聞いてあげたり、
うん、
なんかこう何かをしてあげようとしちゃうんだろうね、
うん
うん、なんかまあお互いにその噛み合ってるんだよね、それもそれで。
そっかそっか。
片方は悩みを聞いてほしくて、
うんうん、
の片方は聞いてあげてる、
うん、
聞いてあげて何かしてあげようと思うから、
うん、
するんだけど、多分その聞いてあげてる方が、
うん、
なんか重くなっちゃうとか。
ああ、わかる、あるね、
もう耐えられなくなる、うん、もうなんかいろいろしてあげたり、 話聞いてあげたり相談してあげたり、うん、なんか一緒にいてあげたりとかいろいろするんだけど、うん、それでは足りなくなる、うん、足りなくなっちゃうとかもうこっちが疲れちゃうっていうか、
そうだね、なんかそれが当たり前になってきちゃうとね、それが日常になっちゃうからさ、
うんうん、
長く一緒にいてあげることが当たり前とかになって、うん、そうするとなんかちょっと入れない時とかに、
あ、そうそうそう、
すごい来そうじゃない、なんか、うん、
そのさっきのメールなんだっけ、メールが、
うんうんうん、
例えばメールだ書いて返事が来なかったらすごい怒るとか、
あ、
もう嫌われたんじゃないかとかっていうのを、うん、そういう細かいとこじゃだろう ね、
そうだね、
求めても返ってこないうん、だみたいになって、
うんうんうんうん、
それはそれでなんか、ああもう嫌われたんだ私ってダメみたいになって、うん、そっちもその女の子の方もどんどんへこんでいって、ね、うん、彼氏の方もあの逆に疲れちゃうっていうか、うん、
なんかあれだよね、お互いがいろんなものをすり減らしていく感じ、
両方減っていく、
そうそうそう
全然増えない、
全然増えない、
そういう感じ、そういう感じなんじゃない
か、うん、確かに、いや、深い話だな、
深い話だね、
で、
うん、恋愛体質はそういう感じなのか、
そうかもね、でも多い気がするな、
多いし、なんか自分にもそういうところはあるんだと思う、
あ、わかるわかる、ね、うん、あると思う、
なんかね、
う
ん、そういう、なんか求めちゃう、
うん、求めちゃう、
求めることもあるもんね、
あるね、
絶対あるから、
うん、
そこのなんかこうバランスっていうか、
うん、
これは聞こえてるんだろう
か、
聞こえ
ちゃってるかもしれないね、
隣の音声が
入ってきます、
入ってきますの、これはこれでいいとして、うん、ね、恋愛体質、
いやでも本当多分いつもほら彼氏とかさ友達とかと、うん、結構自分この話よくしてるなって思ってるものは、
うん、
自分が満たしてほしい部分なのかもね、
あーかもしれないね、うん、でも逆に私なんか最近自分の暗い話をしなくなったのは、
うん、
してないなって今思ったんだけど、
うんうんうん、
それってそういうことなの、埋めてほしいっていう気持ちになったからな
か、うん、
埋まってるからかも、
なるほど、
なんか無意識に暗いこと話して共感をしてもらおうとか全然思わない、
うん、
多分昔は、うん、20代の最初の頃とかは、
うん、
多分思ってて喋、うん、りたいみたいに、
うんうん、
誰にも言えなかったことを喋りたいみたいになって喋、うん、って聞いてほしいってなって、
うん、
っていうのが多かったかもしれない、
なるほど、
今ないもんそういうの、
あでもそう考えたら私全然まだあるなって感じる、
あなんかね、いいんだけど、
うん、
いいんだけどなんこうなんていうのバランスっていうか、自分をちゃんと満たしてる上で話すんだったら全然いい、
うんうん、
いいし、それがね、いろいろ話すの大事だ、
そうだね、
だからね、
どういう相手のことも考えるってこと大事だよね、なんか、
うんうんうんうん、
例えばね、毎回相談ばっかしてる、いろいろ聞いてもらいすぎ、いつも聞いてもらってるなみたいな感じだと、うんうん、もしかしたら相手がまたその話かよみたいなさ、
うん、負担
に思ったりとか、
うん、かもしれないしね、
うん、そうそうそう、
そうだね、
うん、
深いね、
深い、
恋愛体質深いな、
深いね、
うん、分かりやすい子いるよね、
うん、いるね、
気づいてほしい
ね、
気づいてほしい、
そうだね、なんか同じパートナーを変えても埋まらないものは自分で埋めるしかない、ね、
そうなんですよ自分で埋めてください
ね、多分満たしてくれようとして、うん、満たしてくれようとそのパートナーのこととかしてくれたとしても、
うん、
ずっと足りないと思う、
足りないよね、
うん、満たされることはないと思うから、
どんどん減っていく、
そうそう、自分で満たさないとい
けないですね、
そうしてればね、お互いにいい関係、うん、気持ちいい関係を、
そうなん、不思議と自分が満たされると相手が良くなったりするんだよ ね、
そうなんだよね、
なんだろうね、
なんだろう ね、
不思議だよね、
うん、いいスパイラルに入るんです
よね、そうそうそう、
うん、そうなっていきたいものですね、
ですね、
全体的に女性が多いと思うから、
女性が多い、そうだね、
恋愛体質の人は、
うん
うん、
相手に依存する、
そうだね、恋愛依存症はあまり
あまりよろしく
ない、よろしくない
かなと、
ね、 まあ、自分と向き合って、
はい、
ね、
ください、
はい、
っていう感じです
ね、はい、
はい、いかがだったでしょうか。また感想などもらえると、
はい、嬉しいです。
嬉しいです。
はい。
はい、今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
おすすめラブムービー。Que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme
fanent les roses. On me dit que le temps qui vit c'est un salaud. はい、はい、続いてはおすすめラブムービーのコーナーです。
はい、今日は私がまたしても気になるムービー、はい、
気になるムービーですね。
はい、お紹介したいと思います。
はい、
まだ見てないですね。これから見ようと思ってるんですけど、うん、
はいはい、
タイトルは、うん、西野ゆきひこの恋と冒険という映画です。知ってる？
知らない。西野
西野幸彦の恋と冒険。
西野さんが出てくるの？
西野さんじゃない。キングコングの西野さん。これね、竹野内豊主演ですね。面白そうなの。
最近の？
最近なのかな、わかんない。結構。
2014年だって。
あら、今去年じゃん。
映画アプリを見ながら。
あ、2014年。本当だ。はい、これがですね。
どんな映画でしょう。
あらすじを。うん、話しますとですね、
うん、そうか、見てないんだもんね。
はい、見てないです。
見たい。
美男で仕事も順調、女性の扱いもうまい究極のモテ男だが、必ず相手から別れを告げられる主人公を竹野内豊が切なく演じる。メガホンを取ったのは人のセックスを笑うのが好評だった井口監督ですね。西野を取り巻く女性たちは、あ、女優たちか、女優の熱演するのが小野真知子、鳴海莉子、木村文乃、うん、麻生久美子など豪華女
優陣が、本田翼も出てるね。
本田翼も出てるみたい。
いろんな女性を出ながらの、
ね、うん、で、あらすじ、あと、もっと詳しく言うとですね、
うん、
イケメンで仕事もしっかりこなし、とにかく女に優しいモテ男西野幸彦は、
うん、
ひたむきに本当の愛を欲していた、
うん、
10年前に人妻麻生久美子と関係を持ち、
う
ん、元恋人本田翼と二股で会社の上司小野真知子と職場恋愛に至り料理教室で出会った主婦、うん、阿川幸子も虜にしてしまうなど、うん、彼の周囲には常に女性たちがいた。
モテモテだね。
彼女たちの欲望を満たすべくひたすら尽くす西野だったが、うん、最終的には皆彼から離れていってしまい、というあらすじなんですけど、
面白そう。
面白そうだよね、これ。これもね、一回書いたんだけどね、見れずに返しちゃった。もうそれ多いのよ、本当に。もったいないよね。
借りてんの？毎週。
あ、毎週に。
毎週借りてんの？
2、3個くらい借りてる。
だから返しちゃう。
そうなんだ。
水に返しちゃうんでしょ。
そう。意外とね、忙しい時とかね、見れなくて。
そうですね。2日に1枚とかじゃん、それ
。確かに。映画流してるだけでも、ね、なんか幸せ感があるんだけどね。
あー、なるほどね。そう。
これがですね、
面白そう。
まあ、これ、うん、なんかレビューとかに書いてあるの読んでて、すごい面白そうだなと思ったんだけど、
うん、
なんかどんなタイプの女性にも答えられるっていう、彼自身、西野さんは、
うん、
まあ、女性の欲求を満たすことのできる存在であるからなんじゃないかっていうレビューを書いてる人がいて、
うんうん、
あ、まあ、多分これ見ると、うん、まあ、女性が見そうな映画じゃん。
そうだね。
でも多分女性の欲求が分かりやすく描かれてるんじゃないかって思うから、
ということは
男性が見ると、
男性を見た方が、
うん、女性ってまあね、複雑だけど、欲してるものというかは分かるのかなと思って、
どうやったらモテるかが分かるかもしれないと、うん、
でもまた深いのがさ、うん、最終的には選ばれないってところだよね。あ、
ダメじゃん。
そう、でもなんだろう、きっかけ作りにはいいかもしれないけど、長く付き合いたいとか本命として、ね、自分を受け入れてほしいと思った場合は、うん、まあちょっと違うのかもしれないよね。女性は複雑ですからね、いろいろ。
しかもこれさ、脚本女の人だもんね。
うん、あ、そうかそうか、そうだよね。
監督と脚本が、
うん、
このね、人のセックスを笑うなの監督の人が、
うん、
脚本もしてるから
ね。
女性目線なんだね。でも
女性目線でしょうね、これね、
作ってる 側としては。
うん、なんか、
うん、
実際に存在しないんじゃないか、うん、こんな人、まあ、こんなね、何人もの人の虜にしてるっていう人自身がそんな存在しないと思うから、
なかなか聞かないだろうね。
だからこういうのを演じれるのは竹野内豊しかいないって思って、マジでっていうかすごい敵役、
うんうんうん、
竹野内豊が敵役で、
竹野内豊ってさ、
うんうん、
独身だよね、まだ
今、まあ、独身、
え、独身じゃない、
私も独身だと思ってるけど、
独身だと思うよ
ね。
あれだよ、なんかこの間福山が結婚して、
うんうんうん、
なんかまだ独身の俳優が何人かいますよっていうので、竹野内と、
うん、
竹野内豊と、
うん、
佐々木蔵之介とかが、
うんうん、
出てた。
なるほど、うん、こっち
でも色気あるね、この人。
竹野内豊好きだわ。
もうでも40歳ぐらいになるんじゃない？
なるね。
福山ぐらいじゃない？
うん、
モテそう
ね。最近でもそんなになんか露出が少ないかも ね、
そうだね。大々的にはあんまり出てないかもしれない、
うんうん、なんかあんまプライベートとかもさ話さない感じだから、
う
ん、
そうだね。
ミステリアス感が多分この役に合ってるんだよね。
うん、
いいよね、竹野内豊かっこいい
かっこいいね、竹野内豊
ね、素敵だよね。
なんか私の中ではウォーターボーイズで止まってるんだけど。
え、ウォーターボーイズ、
ウォーターボーイズ、
あ、ビーチボーイズ、
ウォーターボーイズ
びっくりした。
それはあれだね、
妻夫木くんね、
妻夫木くんだね、うん、ビーチボーイズ、
ビーチボーイズね、
止まってる。
あ、わかる。
反町と竹野内豊で止まってて、
うんうんうんうん、あの時よかったね。
でもそうだな、竹野内豊とかのが好きだな。
あ、わかる、私もそうだな。
あ、でもそう、 もっと元を探したらロングバケーションにも竹野内は出てたんだよ。
あ、キムタクとあれ、
そう、
山口智子のやつ、
そうそうそ
う、うんうんうん、
ロングバケーションが大好きで、
うん、松たか子が出て
きて、そうで松たか子の彼氏、
あ、そっかそっか、
山口智子の弟役が竹野内豊だったよ。
あ、
すごいいろんな人出てんだよ。
リョウ
とかも出てる、ね、
あ、リョウ出てた、うんうん、確かに、あれ、ね、いいよね。
ロングバケーション最高だね。
なんかさ、私なんか多分ロングバケだと思うんだけど、うん、あのキムタクがさ、うん、キムタクその頃多分すごい絶頂じゃん、人気絶頂の頃、
そう、20代半ばとか、
うん、
そうそうそう、
あの時マジでかっこよくて、なんかさ時代が映ってるからさ結構色褪せるじゃん、過去の映像とか出ると、
うんうん、
でも過去の映像でキムタクすげえかっこよくて
変わってないんだよね、
うん、
今ロンバケ見てもキムタクかっこいいもん、
やっぱ
そう
だよね。
でもね、
ロンバケ見たいな、
ロンバケ。なんかもう全然違う話になってるけど、
確かに
竹野内もでもあれ20年前なんだよ、
うん、
すごくない？
すごいね、
変わってないよ竹野内と
か。男性ってすごいいいよね
でも山口智子も変わってないけど、
うんうんうん、
竹野内豊なんかでも今の方がやっぱ渋い、こう、
あ、いいよね、
渋みを渋み
深み、
そう深み、
うん、でも渋い感じある、うん、
まあ増してるけどね。
ヒゲとかもね、
あ、ヒゲね、
あの時は、まあ、爽やかだったけど今は
爽やかでちょっとチャラい感じの役だった
多かったね、チャラい役、う
ん、でも今バーで働いてるみたいな、
うーん
そうそう、これでも面白そう
ね、楽しそう、ぜひ、はい、私もちょっとね、今度こそ見てみますので、
うん、今度こそ見てください、
はい、皆さんも気になる方、ぜひ見てみてください、
はい、西野由紀彦の恋と冒険ですね、
はい、はい、ありがとうございます、
ぜひ
見てみてください、はい。はい、今日もありがとうございました。
はい、エンディングです。
エンディングです。
恋愛、
はい、
依存。
あ、恋愛依存。
とか、
うん、依存体質。うん、
でも今頭の中ね、
うん、
竹野内豊。
そうね、竹野内豊とキムタク。
キムタク。
うん。
だね。
あとね、あの横のカラオケのね、
うん、
音楽がね、
すごい、
すごい入って、ね、そう、すごい聞こえるんですよ今日は。珍しく
隣で大熱唱してる、
ね、そうですね、
今日は
入り込んでるかもしれないです、
まあ、それは、
はい、
それは
それはそれで
いや
ー、竹野内豊
かね。竹野内豊かかっこいいよね。
かっこいい。
色気、ね、
希望の光というか。
希望の独身男性、
ね、独身男性ね。でもまだね、妻夫木くんとかそれこそさっきのとかね。
そうだね、
もう結構いい年。妻
夫木さんって同じぐらい。
え、嘘、
32?3 ぐらい。
あ、ちょっと上ぐらいか。
3か4ぐらいじゃないかな。あ、そんなに変わらなかった気がする。
うん、確かに妻夫木くんは
そんな年だもんね。
そうだね、妻夫木くん。他誰かいるかな。あ、妻夫木くん34歳だ。
ほら、あ、斎藤工と同い年だ。
あ、ほんとだ。
また斎藤工出てきた。
面白い。
いいお年ですね。
いいお年ですね。
いい感じだね。
はい。
はい。ということで、あ、ラインアットね。
ラインアットですね。
はい、秘密の花園ではリスナーの皆さんからお便りを募集しています。のんちゃんのひじり子へのお便りは番組のラインアット。
はい。
ID がkno2475f です。はい、またはツイッターはラブ秘密。
はい、
LOVEHIMI2 数字の2、
はい、
秘密まで送ってください。
はい、
たくさんのメッセージお待ちしています。
お待ちしてます。ではでは、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。